運営委員会委員長賞、二人三脚の日々。作、木村陽子。今日も朝から娘と二人で作戦会議。フリースペースタンポポを今後どのように発展させていくべきか、ない知恵をお互い絞っているのです。NPO フリースペースタンポポは、10年前、私が代表となり立ち上げた、摂食障害者支援のための自助グループで、今年からは娘の美香が手伝ってくれるようになり、今、会のリニューアルを目指して、親子二人奮闘中なのです。でも、こんな日が来るなんて、ついこの前まで私には想像もできないことでした。なぜなら、私たちは長い間、壮絶な親子バトルをしてきた仲なのです。今から20年前、当時中学生だった娘は、夏休みに始めたダイエットがきっかけで体重が減り、2学期の身体検査で、学校から一度病院で検査を受けるようにと言われてしまいました。大した危機感も抱かず、検査目的で行った病院で、お嬢さんは拒食症にかかっています。このままでは命も危ないので、できればすぐ入院させてください。と言われた時の衝撃は今でも忘れられません。拒食症って何？単にダイエットのしすぎで体重が減っただけじゃないの？と現実を受け入れられない私は、とにかく娘を家に連れて帰り、私が食事の管理をしながら様子を見るという選択をしました。ところが、いくら私が頑張って娘が好きそうな料理を作っても、娘は食べることを拒否し、ついに体重が28キロを割り、入院せざるを得ない状況になってしまいました。入院中、娘と私は別々にカウンセリングを受けていたのですが、そこで私は娘の拒食症の原因は私にあるということ、つまり私の育て方の間違いから娘を病気にしてしまったことを知りました。一番ショックだったのは、娘さんは生まれてから一度もお母さんに褒められたことがないと言っている、とカウンセラーから言われたことです。娘は小さい頃から何でもよくできる自慢の子供でした。娘には3歳年下の弟がいますが、弟はやんちゃで勉強が苦手な手のかかる子でしたが、その弟に比べると娘は勉強もよくできるし、お手伝いもよくやり、弟の面倒も見る、いわゆる良い子でした。そのことをカウンセラーに伝えると、こんなことを言われました。お母さんね、子供にとって勉強ができるとか、お手伝いができるとか言われることは、ちっとも嬉しくないのよ。逆にそういう言葉は、子供を追い詰める言葉なの。子供が親に言ってもらいたい言葉は、好きとか、可愛いとか、宝物とかいう言葉なのよ、と。けれども、当時の私はカウンセラーがおっしゃった意味がよくわからず、反発ばかりしていました。私はこんなに娘を愛しているのに、カウンセラーは何もわかっていない。娘はカウンセラーに、お母さんは弟ばかり可愛がっていると訴えているらしいが、なんてことを娘は言っているのか。なぜ私だけ悪者にならなければいけないの？と、不満を募らせていました。しかし、入院して1ヶ月経っても、一向に体重は増えず、骨と皮だけになっていく娘を目の当たりにして、だんだん私も、自分が変わらなければ娘は一生治らないかもしれないと認めざるを得なくなってきました。入院したての頃は、厄介者がいなくなったとむしろほっとしていたのが正直な私の感想でした。けれども面会に行くと、家に帰りたいとさめざめと泣いている娘を見ていて、ある日突然、心の底から娘が、愛しい と思う感情が湧いてきました。この子は命をかけて私に愛してと訴えている。この子を治せるのは私しかいないと突然確信できたのです。そして初めてカウンセラーが話してくださったことの意味が分かったのです。これまで私は勉強ができるとかお手伝いができるなど条件付きで娘を愛してきた。でも娘はそうでなく無条件に愛してほしかった。無条件に愛する言葉が可愛いや宝物だったのです。私はすぐ主治医のところへ行き、土下座して、あんなに帰りたがっているのですから、どうか娘を退院させてください。この子の望むようにさせてあげてください。その結果、この子が死ぬようなことになっても、私が責任を取りますから、と頼みました。私の異常なまでの熱意に負けたのか、先生は退院を許可してくださいました。後日聞いた話では、先生が娘に、あなたのお母さんの熱意には負けたから、あなたをお家に返してあげる、とおっしゃったとき、何を言っても無表情だった娘が、初めて声を上げて泣いたそうです。そんな経過を経て、娘は徐々に健康を取り戻していきました。そして娘が大学を卒業し、就職も決まった頃、私はこれまで私たち親子を支えてくださったたくさんの方たちへのご恩返しのためにも、何か社会に役立つことがしたいと考えるようになり、カウンセリングの勉強をしました。そして親の育て方の間違いから、娘のように辛い思いをする子どもたちを作らないようにしたいという思いから、摂食障害者のためのカウンセリングやサポート活動を始めました。自分の価値観を押し付けた結果、小さい頃から私の前では良い子を演じてきた娘は、拒食症が回復するにつれ、今までの生き方をリセットするがごとく、自由奔放な性格に変わっていきました。大学生になるとサークル活動やバイトに没頭し、家には寝るだけのために帰るような生活になり、就職後は一人暮らしになったため、娘と私はほとんど顔を合わせない、話もしない間柄になっていきました。拒食症は治っても、私から受けた傷は深かったようで、私と同じように辛い思いをする子供をこの世に出したくない、と会えば必ず娘は私に言っていました。そんな娘でしたが、どんな心境の変化があったのか、3年前、突然子供を産むと言い出したのです。お恥ずかしい話ですが、それを聞いたとき、心の準備ができていなかった私の方が、正直うろたえてしまいました。娘は無事男の子を出産し、あんなに一時期私と一緒に暮らすのを嫌がったのに、今は同じ敷地内に住んでいます。子供を持って初めてママの気持ちが分かったような気がする。と娘に言われたときは、本当に長い間背負ってきた肩の荷が降りたような気持ちになりました。それだけでも私にとっては十分な幸せなことだったのに、この春、私の活動を手伝いたいと娘から言われたときは、もう嬉しさを通り越して、夢ではないかとほっぺたをつねりたくなるような気持ちになりました。私たち親子にできることなんてわずかなことですが、経験したものにしかわからない親の思い、子供の思いを一生懸命伝えることによって、親と子が本来の愛し愛されていると確信できる関係になれる社会を作っていけるよう、これからも二人三脚で頑張っていこうと思っております。